共に御言葉に聞きましょう。マタイによる福音書の第12章33節から37節です。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を取られる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。ただいまお読みしました聖書箇所は、イエス・キリストが言葉についてお語りになっている、そういった聖書箇所であります。直接の文脈で言えば、前回ご一緒に言いました22節からのベルゼブル論争、それを受けて、その続きと言ってもよいかもしれません。段落分かれていますが、一つの段落として見るのも良いかもしれません。しかしこのところだけ読み取っても言っていることはよく分かる、そういった聖書箇所ではないかと思います。後ほど前のところとくっつけてもこのところを読んでいきたいと思いますが、まずですね、このところだけをご一緒に思い巡らしていきたいんですね。この33節から37節、言っていることは決して難しくはありません。そしてそうだよなと、そういうふうにですね、納得できる、そういった箇所ではないかと思うんです。何回も何回も読む中で、なんか心がチクチクしてくるような、そういった思いを私は抱きました。ある程度の年齢に重ねれば、誰しも言葉によって傷つけられたり、また誰かを言葉で傷つけたり、またその逆、言葉によって励まされたりですね、誰かを励ましたり、そういったことがあるのではないかと思います。今日のこの聖書箇所を読みながら、私は2つのことを思い起こしました。両方とも私が高校生だった時のことです。高校生の時の担任の先生、古谷先生という国語の先生が私の担任だったんですが、その古谷先生が、思いと言葉と行動と、そういう言葉を教えてくれました。音楽家のバッハの言葉だけど、というふうにですね、その時に言ってくれました。思いと言葉と行動と、思いが、心の中の思いが言葉になり、そしてさまざまな具体的な行い、行動に結びついていくと、そういったものが合わさっていくと、その人は信用されるようになるんだ。確かにですね、そのようなことを教えてくれたと記憶しています。今でも印象に残っています。そしてそうだなと思います。心、これは見えません。しかしそういった見えないものがさまざまな形で具体的なところになっていく。もちろん言葉の、心のすべてが心ですとか行動に結びつくというのはないんですけれども、すべてが直結しているというわけではないんですが、しかし私たちの心の中にある思いが言葉になったり行動に結びついていくわけです。この思いと言葉と行動というのは、先ほども言いましたようにバッハの言葉です。これは言葉というよりもバッハが作った曲のタイトルなんですね。バッハは教会カンタータという一連の曲を作曲する中で、このタイトルの曲を作りましたが、 実はもう少し正確に言いますと、心と口と行いと命もてというのが本来のタイトルであるということを私は後に知りました。これはどういう曲かというと、心と口とそして行いとそして命、これは人生と言ってもいいかもしれませんが、そういったものを通して神様に思いを向けていきましょうと。教会カンタータの中のですね、一つの曲ですから、そういった思いをバッハは込めてそのような曲を作ったそうです。そこから少し少々一般的な意味に用いられるようになって、私の高校時代の思い出の言葉となったわけです。そのように確かに思いというのは見えないんだけれども、でもいろいろなところでそういったものが出てくるなというのはあるわけですね。そしてそれとともにこんな思い出もですね、また蘇ってきました。先ほど言いましたように、これもまた高校生の時の思い出なんですけれども、私とですね、父とおじとおばといとこで家の近くでご飯を食べていました。その時にですね、私がですね、これこれこういうふうに行きたい、こういうことをやっていきたい、将来こんな大人になりたいみたいなことを言ったわけです。それを聞いたですね、私のおばさんが、そんなの無理だと言ったんです。で、私はですね、とにかく悔しくてですね、またそういったことを言われてですね、それに言い返さなかった父にも非常に腹が立ちましてですね、家に帰ってですね、非常にですね、なんであの時に言い返してくれなかったんだというふうに父を責めて食ったことがありました。で、その時にですね、おばさんはお酒を飲んでいたんです。で、それをですね、見ていた母はそのご飯の時にはいなかったんですが、そんなやり取りを聞いたうちの母がですね、お酒を飲む時にその人の本音が出るというようなことを言ってくれました。私はまだ若かったですし、何と言いましょうかね、他人に自分の人生についてとやかく言われるのが、今もそうなんですけど、あんまり好きではありません。みんなそうですよね。なんか今でも非常に腹の立つ思い出として蘇ってきました。そういったことを通して思うのは、私たちはどこか言葉というものを軽く見ているのではないかということです。私たちというのは、これは日本人という意味です。心にも思っていないことを言ってしまった、なんかよくですね、そういう言い訳を聞くことがあります。心にも思っていないことを言ってしまった、その言い訳が本当に通用すると思ってる、そんなわけないですよね。思ってもみないことが口から出るというのはありえないわけです。あとですね、口は悪いんだけど心がいいとか、そういうことも言います。しかし本当にそうなのかということですね。なんかそういうものが一般的な言い訳として、弁明として成り立ってしまう、そういう社会にですね、私たちは生きているのではないか。そういったことを考えたときに、このイエス・キリストの言葉というのは非常に迫ってくるところがあるのです。改めて主イエスの言葉に耳を傾けていきたいのです。人の口からは心にあふれていることが出てくる、そういうことを主イエスは言われました。人の口からは心にあふれている、そういったことが出てくると。先ほども言いましたように、このイエス・キリストの教えは直接的には22節からのベルゼブル論争を受けてのものです。事の発端は、イエス・キリストの癒しを目撃したファリサイ派の人々が、イエスの出来事、あの癒しは あれは神ではなく悪霊の力だと、そういうふうに言ったところから始まります。それに対して主イエスは、もしそうだったとしたらそれは内輪もめではないかと、そんなですね、アホなことは間抜けなことは悪霊同士でもやらないだろうと、そういうふうに言ったわけです。そしてイエス・キリストの癒しというのは、これは神の国が近づいた、神の恵みが確かに私たちの近くに来た、そのことを私たちに教えてくれているわけです。先週もお話ししましたように、このイエス・キリストの姿というのはどこか論争的なところがあります。考えてみれば、ファリサイ派の人々の言葉というのは、これ確かにですね、ファリサイ派の人々はイエス・キリストと敵対しておりますので、敵対的な言葉として受け取ることもできるんですが、しかし何と言いましょうか、ちょっとした軽口のようなものにも見えなくはないわけです。あれは、あんなは悪霊の力だよとポロッと言ってしまった、そういった気持ちで口を滑らせたのかもしれない。もしそうだとすればですね、この時のイエス・キリストの危機迫る姿に驚きながら、いやいやいや、イエスよと、悪かったと、でもそんなつもりで言ったわけじゃないんだ。なんかもしかしたらですね、そんなやり取りがこの時に行われていたのかもしれません。ごめんごめん、そんなつもりじゃなかったんだよと、さっきも言いましたように、心にも思っていなかったことがいうわけですね。それに対して主イエスは言われたわけです。あなたの言葉があなたの心なんだと、そして気が良ければその身がいいんだと、気が悪ければその身も悪いんだと。今でもなく、気というのは心です、身というのは言葉ですね。良い悪いとありますが、悪いというのは、これ腐っているという、そんな意味があるようです。身が腐っているとすれば、それは木が悪くなっているからだというわけです。良い実ができれば、それは木が良いからだというわけです。そして34節では、マムシの子らよと、非常に鋭い口調で主イエスは彼らのそういった思いに迫りまして、あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようかと、人の口からは心にあふれていることが出てくるのであると、そういうふうに鋭く迫ったのです。言葉には、良い言葉と悪い言葉があるということ、そしてそれはその人の発する心にその根源があるのだということであります。それではここでイエス・キリストが言われた良いと悪いというのはどういうことでしょうか。この良い悪いというのは、なんか倫理的な良い悪い、あと人の耳に良い悪い、そういう言葉でしょうか。そうではないんです。36節に、言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われるとあります。裁きというのは、これは神の前に立つということですね。つまりどうやら悪いというのは、神の御前に見たときにいいか悪いか、そこがこの時にイエス・キリストが指し示している一つの基準であります。もちろんですね、神の御前に良い言葉を発するのであれば、それはですね、人にとっても良い言葉なので、ですね、倫理的な意味での良し悪しというところとも関わってくるでしょうが、しかしこのところで直接的に問われているのは、 神の御前に立つ、そういった意味での良い悪いであります。これもですね、前回ベルゼブル論争のところでもですね、言いましたように、やはりあらゆる出来事、そういったところに神の恵みを見出すのか、それとも何か他のものによってなされたんだというふうに神を否定するのか、そういったことであります。そういったことを考えますときに、このイエス・キリストの言葉というのは、確かにイエス・キリストに対して批判的だった、軽口を叩いたファリサイ派の人々に対する、そういった言葉だったかもしれませんが、やはりイエス・キリストの御言葉を今聞いている私たちにも向けられているわけです。そして主イエスはこのようにも言われました。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。先ほどから申し上げておりますように、このところで言われている良い悪いというのは、これは言葉のことです。そしてここでは蔵が出てきますが、この蔵というのは聖書の他の箇所、マタイによる福音書の他の箇所では、宝とか富、そのように言われている言葉です。以前もご一緒に言いました6章の20節に、富を天に積みなさいという時の富です。やはりそういったところからも、ここで言われている言葉というのは、それは天に思いを向けるかどうか、そういったところが中心なわけです。つまり良い言葉というのは、天に思いがある神の方を向いている言葉、自分自身が神に向いているし、また周りの人を神に思いを向けさせる、そういった言葉であると言えるのではないでしょうか。私たちが神に思いを向けて、そして言葉を発する、その時にそれは良いものである、その良いものを周りの人たちに与えることができる。しかし私たちの中にある蔵が悪いのであれば、それは周りの人に悪いものを与えることになるというわけです。そしてここまで読んだときに、私たちはじゃあどうすれば、私たちは自分の心を良い言葉で、良いもので満たすことができるだろうかというところに思いが向くのではないかと思うんですね。ここで良い蔵悪い蔵とあります。でおそらく私たちというのは、この両方がどうか合わさっているのではないかと思います。それが救いに入れられている私たちの、いわば現実ではないかと思います。そのような私たちが良いものを心に蓄えることができるとすれば、それはやはりですね、神様の力によるわけです。具体的に言えば聖霊の力です。そこで改めて先週ご一緒に見たところの31節をご一緒に見ていきたいと思うんですが、だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らうものは許される、しかし聖霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることはない。31節のところに霊という言葉がありまして、そこにダブルクォーテーションマーク、ちょんちょんがついております。新共同訳聖書では、このちょんちょんがついているときは、これは聖霊を指す、そういう合図です。霊というときに聖霊を指すわけです。すぐ後に聖霊とありますので、これ聖霊のことを指しているんだということは割と分かりやすいと思うんですね。イエス・キリストがなぜ聖霊を拒んではいけないと、それは絶対にしてはいけない、そういうふうに言われたかというと、聖霊を、神の恵み、神の力と言っても良いかもしれませんが、それを拒んでしまったら、もう良いものを自分の心で満たすことができないからですね。それでそれは自分自身にとっても良くないことですし、 自分の周りの人にとっても良くないということを主イエスはこのところで鋭く指摘をしているわけです。私は牧師をしております。いろいろな話をですね、教会の皆さん話したりですとか、あと電話がかかってきたりですとか、最近はメールなんかもあってですね、いろいろな声を聞くということがあります。そういった中でですね、ある程度年数も経ってきた時くらいから、この方はこういうことを言ってもらいたいんだろうなというのがなんとなく分かる、そういう時があります。そういう時に相手の持っていることを言う、そうするとお互い打ち解けて共感が生まれたりとかする、そういう経験はですね、誰しもがあると思うんですね。そこでは共感でしたり対話というものがあるわけです。しかし時にですね、そういうふうにしてあげたいという気持ちはあるんですけれども、でもですね、そうではなくてこうするべきだと、そういうふうに言う時ももちろんあるわけです。私も罪人ですので、そういった意味では不信仰なところですとか罪ですとか、そういったところはですね、これよくわかるわけです。しかしそれでですね、わかると言ってしまうと、妥協と言っても良いかもしれませんが、妥協してしまうと、おそらくそれをやってしまうと自分の中にダブルスタンダードのようなものが生じてしまうわけです。そうなると自分自身にとってもそれは良くないことです。またそれとともに、そういうことを伝えたところでその人が本当に立つことができるのかということですね。裁きの前にその人が立つことができるのかと、そういうことをですね、考えるときに、どうしてもこういうことは言わなければいけないなというところがですね、あったりもします。そういうふうに私たちはやはり罪人ですので、またどこまでも不十分なところがありますので、思いも言葉もまだまだ不十分なところがある。でもだからこそ私たちは神の恵みに信頼をしながら神の前に立つ、私たち一人一人の心を良いもので満たしてもらう、そのことに期待をしていくことが大切なのです。ですから今日のこの言葉を、裁きの言葉ですとか自らの言葉が不十分だから何も喋らないようにしようとか、そういうふうにですね、受け取るべきではないと思います。またクリスチャンは聖霊によって導かれているから良い言葉を言うことができる、でも他の人はそうじゃない、そういうふうにこの箇所を理解するのも良くないと思うんです。やはりこの教えは十字架と復活のイエス・キリスト、このお方が私たちに語ってくださっているということが大切なんだと思うんですね。先ほどのウェストミンスターの解説の中でもありましたように、私たちは罪人なんですけれども、でもその罪ある私たちをイエス・キリストは裁くことなく忍耐を持って今もこうして守り導いてくださっているわけですね。私たちはつまらぬ言葉を吐きます。このつまらぬ言葉というのは、これは怠ける言葉というような意味がもともとにはあります。私たちは神の御前に対しても言葉だけでなくあらゆる面において怠惰です。怠け癖があります。しかしそのような私たち一人一人をイエス・キリストは忍耐をもって接してくださっていて、そしてそのような私たちのためにご自分が十字架にかかってくださった、そのイエス・キリストの眼差しの中に私たち一人一人はいるわけです。悪 い木だと言って切り倒すことはしなかったわけですね。今もちゃんと世話をしてくださっているのであります。私たちはこのイエス・キリストの忍耐の中に、恵みの中にいる一人一人です。イエス・キリストが送ってくださった聖霊、この聖霊により頼みながら生きていくのです。もちろん先ほども言いましたように、私たちの中には良い言葉も悪い言葉もあります。でも少しずつ良い言葉で満たしてくださって、それがこの箇所を通して私たちが約束、受け取る約束ではないかと思うんです。私たち一人一人の中には、皆さんの中には良い言葉が、良いものがたくさんある。その蔵にですね、たくさんある。そのことに信頼をしても良いのではないかと思います。いやいや、私の言葉なんてと思われるかもしれませんが、それはイエス・キリストの恵みを軽んじているということになります。ちょっと厳しい言い方ですけれども、そのように言って良いと思います。神の恵みにより頼みながら、私たちが生きていくときに、私たちは少しずつ聖霊に導かれ、日々祈り、御言葉に触れ合う中で良い言葉で満たされていくのです。本日の聖書箇所の最後のところで、主イエスはこのように言うのです。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされると。この私の言葉が義とされていく、この私の言葉によって自分自身が義とされるということが言われています。そのようなことがもし成し遂げられるのだとすれば、それは自分から出てくる言葉ではなくて、イエス・キリスト、このお方の恵みの中で私たち一人一人が歩んでいく、そのように歩んでいく私たち一人一人、その歩みの中で私たちは自分が神のもとにあるということを知っていくわけですね。ここで言われていることは短いことですが、非常に意味深いことではないかと思うんです。私たちはいろいろなことを絶えず言うわけですけれども、しかしその言葉、その言葉というのは自分自身が聞く、そして他人の人も聞く、そして神が私たち一人一人の言葉を聞いてくださっている。さまざまな言葉がうごめく中で、私たちは神によって救われ、私たちのこの口もまた神によって清められつつある。そういった口を私たちは今与えられているわけです。聖霊の恵みに謙虚に信頼をしつつ、私たち一人一人の蔵を良いものでたくさん満たしてくださっている、その神に信頼をしつつ、心の中にある良いもの、良い言葉をぜひ周りの人々にですね、そしてもっと言えば自分自身にいいですね、何と言いましょうか、ばらまいてとでも言いましょうか、そのように歩む、それが私たち一人一人の歩みではないでしょうか。祈りを捧げます。天の神様、あなたの名前を賛美いたします。私たちのこの口は汚れていますけれども、主よ、どうぞあなたが清めてくださり、賛美を与えてください。偉大なあなたの皆が天でも地でも崇められますように、主よ、どうぞこの私の唇を、言葉をあなたが清めてくださって、良いもので満たしてくださって、心を良いもので満たしてくださって、あなたを褒めたたえるそのようなものとしてください。イエス・キリストの恵みに 素直に応答するその信仰をもこれからも豊かに与えてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。